こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。今回のお話は、気持ちがメンタルがマイナスに向かった時の切り替え方というテーマでお話をしていきます。実はね、今日メンバーシップのラジオの方を撮ろうかなと思っていたんですが、この話題はね、より多くの人に当てはまるというか聞いてほしいなと思うテーマだなと思ったので、一般公開で更新をすることにしました。何かこう目標を決めて、何か新しいことをね、始めてやろうと取り組む、何か勉強するとか、ね、挑戦をする、資格を取ろうと思うとか、あとはダイエットを始めるとかね、毎日3キロ歩こうとか、そういう目標を掲げてスタートするけど、それが続かないとか、こんなことやってて意味あるのかな、やめようかなって思い始めた時に意識するといいんじゃないっていうことをですね、今日はシェアしていきます。まあ、結論から言うと、角度を変えてみようっていう話になるんですが、具体的にね、その話をしていく前に、私自身が今まさにそういう状況に、なっているなという自覚があるので、今日このテーマを選んでみました。私は最近自分的にね、なんかこう挑戦をしていることで言うと、SNS の更新を定期的にするということを、まあ、自分のサイクルに入れようと思って、特に YouTube の更新ですね、これを一応目標が、通常の動画、横長の動画を週に1本更新する。 できればプラスでショート動画を、週に何本か更新するっていう、まあ、目標を決めてちょこちょことね、作業を続けてきているんですが、これが最近なんか急にここ数日でなんかこんなことをやってても意味あるのかなとかって頭に、よぎる瞬間がたびたび出てくるようになりまして、まあ、モチベーションという言葉使うとモチベーションが下がってきてる状態なんですね。やるぞっていうモードだったところから、なんかこんなことをやってて意味あるのかしらという、そういう考えが頭に、まあ、よぎるようになってきて、でただこれを俯瞰してね、ちょっと距離を取って自分を観察した時に、こういう状況になることって私初めてじゃないんですね。今まで何度も何度も似たようなことを繰り返し経験してきているんです。で、過去の私はそういう状況になった時にもう諦めてしまっていたんですね。やっぱりこんなことやっても意味がないというか、自分が望んでるような結果を得られないからやめちゃおうっていうので、結局続けることをやめる、挑戦することをやめて、他のことに意識が移っちゃう。で、数ヶ月とか何年か経ってから振り返った時に、あの時にやめないで続けてたら、今もしかしたらもっと大きな、ね、違った成果が目の前にあったのかもっていう、過去のその自分の行動選択を後悔するようなことを繰り返してきたんですね。で、ただ今の私がその過去の私と違うのは、なんでそういうことが起きるのかっていうのを、こう脳の作りとか、人の人間の、性質で理解できるようになったからというのが一つあって、それがどういうことかというと、恒常性、あるいはホメオスタシスという言葉を聞いたことあるかもしれないんですが、体重で言うとね、その自分の健康を維持できる体重に戻るっていう作用だったり、体温を一定に保つという、まあ、作用だったり、自分のその生命維持活動をするためにそういう恒常性というものが、備わっているんですが、これが実は意識にも働いている、ここを ちゃんと理解している人っていうのは意外と少ないんじゃないかなと思います。で、実際にその挑戦していることとか、こんなことしてみようかなって思ってることがあっても、やっぱりやめようってやめちゃってた時の私はそれを理解できてなかったですね。自分の脳にもそういう恒常性というものが実は働いてるんだよっていうことを全然理解できてなかったから、その時やめちゃってたんですよ。モチベーションが下がってきたなみたいなタイミングで諦めてやめちゃう。で、何も自分が望んでいる結果は得られないまま、チューブラリンの状態を過ごしているみたいな感じにね、なっていたんですが、この、恒常性というのはその脳にね、どういうふうに働くかっていうと、私はその恒常性というのを言い換えて現状維持装置っていう言葉でメソッドのメンバーさんたちには説明することがよくあるんですけど、現状を維持しようとする働きで、無意識のうちに、これ潜在意識の働きなんですけど、無意識のうちに自分ができる、自分が安全だ、自分が安心して生きていけるっていう状態をキープしようとしてしまう働きのことを言うんです。ただ例えばね、今持ってない資格を取りに行くとか、今まで勉強したことないことを学びに行くとかね、話しかけたことない人に自分から話しかけに行くとかっていう、その未知の世界に飛び込んでいく行動っていうのは現状の輪の外にあることなんですよね。それをしたら自分がどうなるのかがわからない。でもそのどうなるかわからないことをするっていうのは、生命維持の観点からするとやらない方がいい選択肢になるんですよ。なぜなら昨日と同じ今日を過ごした方がぬくぬくと怪我なく安全に生きていける確率が上がるからなんですね。やったことがないことに挑戦すると、もしかしたら転んで怪我をするかもしれないし、誰かのね、こう何ですか、不意の言葉で傷ついたりするかもしれないし、トラウマができたりするかもしれない、そういう出来事に会ってしまうかもしれない可能性があるから、やっぱりやめてこうっていうのが、まあ、脳の恒常性、言い換えると現状維持装置の働きなんです。やっぱりやめとこうっていうね、昨日今までと同じように行動して行けばいいんだとか、まあ、それを言い換えるとよりネガティブな思考にすると、どうせ私にはできないとかね、やっぱり無理かもとかね、そういう言葉で、まあ、セルフトーク、自分の頭の中で自分にそういう行動制限をかけてしまう。で、そうするとそのやっぱり無理かもなとか、やめておこうかなって考えれば考えるほど、まあ、いわゆるモチベーションっていうのは下がってくるんですよね。別の過去のラジオではモチベーションに頼ること自体をやめようって話をしてたりするんですけど、ちょっとそこまでね、今日踏み込むとややこしくなるので、今日はあえてモチベーションっていうところを基準にしていくと、その自分にとってマイナスのセルフトークを、まあ、自己暗示のように頭の中で繰り返せば繰り返すほどモチベーションは下がっていって、その現状にとどまる力っていうのが強くなっていくんですよ。だから何か新しいことを成し遂げようとしたとしても、新しい自分の追い求めているものを引き寄せようとしたとしても、そこにストップがかかっちゃうんですね。で、そこを抜け出すために、じゃあどういうふうにアプローチをしていくのかっていうと、最初に言ったこの視点を変える、切り込み方を変えていくっていう方法がストレスなくできるので、ぜひ今日はみんなにシェアをして、ぜひ なんていうのかな、それをその方法を、インプットしてね、欲しいなと、思うんですけど、この視点を変えるためにはいくつか引き出しのストックを最初にあらかじめ作っていく必要があるんです。そうですね、例えばダイエットに絞って説明をすると、よし、じゃあ私は今日からダイエットするぞって思ったとして、ただそれが1週間とか経って思ったように体重が減らなかった時に、やっぱりこんなことしてても痩せれないのかな、やめようかな、お菓子食べちゃおうかなとかね、運動するのやめちゃおうかなって思ってやめたら、やっぱりそれって現状維持なんですよね。今までの体型体重をキープしていくスタイルに戻っていってしまうんですけど、この時にダイエットのアプローチの引き出しがいくつかあると、その アプローチの仕方を変えれるんですよ。例えば1週間食事制限メインでやってたんだけど、思ったように数字の変化が出ないっていう時に、あ、じゃあちょっとその食事制限をすることに自分が今フラストレーションを感じるようになってきているから、食事制限はちょっと緩やかにして、例えば、1週間1回もね、それまで毎日食べてたお菓子を1週間全く食べてなかったと。それで、でもこんだけ1週間お菓子食べてないのに体重が減らない、じゃあ食べても減る、そんなに急激に増えるわけじゃない、食べなくても急激に減るわけじゃないんだったら別に食べてもいいんじゃないみたいな感じになってたら、お菓子はもう例えばね、3日に1回は OK にするとかっていう食事制限に関しては緩やかに調整して、それまでしてなかった、例えば運動30分するとか半身浴30分するとか、そういうアプローチ、別のダイエットの引き出しを開けて別のアプローチを取り入れてみるんですよ。そうすると意外とそのやり方を変えると気分転換になるので、ダイエット自体を続けるっていうことができるんですね。食事制限はやり方は変わるかもしれないけど、食事制限とは違う方法でダイエットを継続させていくっていうことができるんですよ。で、何かしら続けていけばやっぱり体型とか体重には変化が出るものなんですよ。例えば体重が変わってなかったとしても体脂肪率が変わってるかもしれないし、体重とか体脂肪率っていう数字ではあんまり目に見えた変化はなくても、周りの人からあれなんかちょっとすっきりしたねって言われるかもしれないし、動いてる時に体が軽く感じるとかね、体力がついたなって感じるとかね、何かしらの変化ってやっぱりどこかでこう出てくるものなんですよね、ダイエットに関しては。なのでそういうふうにアプローチを変えていく。で、今回の私の、自分のね、今の自分の状況だと、その例えばその YouTube を更新するっていうことに対してなんか、まあ、やりがいを感じか、やりがいを感じないというか、なんか、まあ、そこまで今登録者数が多いわけでもないし、毎回こうコメントがつくわけでもないから、なんていうのかな、投げてるボールが投げっぱなしみたいな、本当に誰か受け取ってる人はいるのだろうかみたいに思いながらボールを投げてる感じになっていて、それでなんかちょっとこう毎週更新で、その1本の動画作るのに結構時間がかかるんですよね。10分とかの動画だとしても、その動画自体を、まあ、自分がある程度のクオリティで、アップしようと思うと、そうですね、1本動画作るのにどのぐらいかかってんのかな、まあ、半日以上はかかってると思うんですけど、だからそれを毎週毎週なんかこう子供をちょっとないがしろにはしてるつもりはないんですけど、子供をねちょっとなんていうのかな、こうごまかして遊ばせつつ やってたり作業してたりするので、どうなのかなとか思い始めるわけですよ。ただ私の場合はそのさっきはダイエットの話をしましたけど、私の場合はその YouTube を毎週更新するっていうのは自分のやりたい人生の中のたたこう一部分なわけですよね。私のメインのやりたいことっていうのは自分の人生を充実させることをやりたいこととしてるんですよ。そのうちの一つが、引き出し、そのうちの一つの引き出しが YouTube をこう毎週更新して自分が伝えたいことを必要な人に届けるようなそういうアプローチをしていくっていう方法なんですよ。ただ人生を充実させるための引き出しって実はたくさんあって、例えばその YouTube を更新しててなんかやる気がモチベーションがね下がってきてるなって思ったら、無理にそれを続けようとしてもやっぱりストレスが溜まっちゃうから、例えばさっきは週1本にプラスアルファでショート動画を何本か作れたら作るみたいな話をしましたけど、それをすると本当に1週間丸々 YouTube のことを考えて YouTube のことをほとんど作業してやっとそれが達成できるっていう感じなんですね。あの子供のこともしたりとかしてるので、なのでその割合をちょっと減らして、ショートの更新頻度を減らしてもいいから、例えば自分が後回しにしてたら読みたい本を読むとか、散歩に出る時間を増やすとか、それこそ子供と遊ぶ時間をもうちょっとしっかりと取るとかっていう風に人生を充実させるための別の引き出しを開けるんですよ。そうするとそれが気分転換になって、意外となんか自分で思ってたほどそのモチベーションが下がってるのを引きずらずに気分が切り替わって、あ、でもせっかくだからもっとその週1投稿とか ショートの投稿とか続けていこうかなっていう風に、まあ、気持ちがね切り替わっていったりすることがよくあるんです。なので、今日はねその自分がやりたいことに対してなんだろう、こう三日坊主っていう言葉がありますけど、3日も続かなかったりとかね、逆にまあ1ヶ月ぐらいは続いたんだけどだんだん思ったように成果が出なくてちょっとこうやりがいがなくなってきたみたいな、そういう時には別の引き出しを開ける、それ自体を一気にやめるんじゃなくて、こう軸足は残しつつ片足だけ他のことに取り組んでみるとか、他のやり方、他のアプローチを試してみるっていう風にやってみると、そのやりたいこと、私の場合だとその人生充実とかね、ダイエットだったらダイエットみたいな、その主軸は残しつつも周りからこういろんな方向で切り込んでやってみる。でそうするとなんかこう新しい、ね、気づきがあったりもするんですよね。今までこれ後回しにしてたけど、意外と自分、今の自分はこっちがしっくりくるなとかね、こっちの方がワクワクするなみたいな、そういう気づきがあったりしますので、もし私、今の私と同じようになんだかなみたいな感じになった時にはですね、ぜひそのホメオスタシス、恒常性、まあ、言い換えると現状維持という働きが、体だけじゃなくて、体の生命維持だけじゃなくて、その脳の仕組みとしてもある。でそれが潜在意識の働き、まあ、無意識のうちにそういう作用が起こるんですね。昨日と同じ今日を生きようとする、それが安全だから。で、あ、それが今働いてるんだなと。で、働いてるってことは今までと実は大きく変わろうとしてるっていうサインでもあるわけですよね。今までと違うことをしようとしてるから、今までに戻そうとする働きが働いてるっていうことなので、なのでまあそこをねちょっとこう距離を取って観察して、あ、今この現状維持装置が働いているってことは、それだけ今の自分が今までのこの現状から離れようとしてる、そういう行動を取れてるっていうことなんだなっていうふうに、捉えてあげるっていうのも、なんかこのモチベーションを切り替えていく方法としてはいいのかなと思いました。ということで今日の、お話が役に立ったよという方はぜひいいねなど、チャンネル登録などよろしくお願いします。今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ラジオはねこうやってサクッと撮れるのでいいんですけどね、 YouTube だと動画とか字幕とかいろいろ切って貼ってサムネイルを作ってとかっていう手間が増える分ですね、ちょっと自分の中では最近ハードルが高く感じられる時が増えておりますが、地道に続けていこうと思っておりますので、 YouTube の方もよかったら見てみてください。ではでは、また次の、ラジオでお会いしましょう。